はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人御消息第28通から、私たちは親鸞聖人が社会や人々をどのような姿勢でご覧になっておられたかを読み取ることができます。親鸞聖人は常に今を生きる人に目を向けています。それは私たち生きとし生ける者は皆阿弥陀様のお救いのお目当てであり、同じ立場であるとの姿勢です。親鸞聖人は生涯にわたって弟子一人も持たずという姿勢を貫かれました。それは誰もが阿弥陀様の前では平等であり、同じ道を歩むものであるとの立場です。ですから親鸞聖人は善鸞さんへのお手紙でも、関東の念仏者を集団として一括りにして扱うことをしていません。指導的な立場にある人が過ちを犯したとしても、それはその人個人の責任であり、その罪がその集団まで及ぶようなことはありえない。お念仏を喜ぶ人々と一緒に歩むのが私たちの務めであるとの姿勢を崩してはおられません。親鸞聖人が関東を離れ京都に帰られた理由の一つには、お念仏を人々と共に喜べる指導者が育ったという確信が得られたからでありましょう。それが善鸞さんのお手紙により、遠く離れた関東の地でその理想が揺らいでしまうような出来事が報告されました。しかし聖人は懸命に善鸞さんに対して指導者の責任を追及するのではなく、個々の念仏者に寄り添うことを勧めます。そして関東のお道行にその心を思い出してもらいたいとの心を込めて、この手紙を皆で読むように伝えているのです。この一貫した姿勢は聖人が経験した上限の法難の記憶から導き出されたものではないかと思います。当時権力から強大な圧力の前に、法然上人の念仏集団は崩壊してしまいました。お念仏の指導者たちが保身のためにお念仏の見教えを読み替えていってしまい、お念仏を喜ぶ人々が見捨てられていったありさまをまざまざと見てこられたからでありましょう。まさにお念仏にあたをなしたのは法然教団の身内の中にいた煩悩経に説かれている獅子心中の虫の獅子を食らうがごとしとあることが現実の出来事として展開していたのです。その反省に立って聖人は阿弥陀様の前では皆同じ道を生きるものであるとのことを肝に銘じ、恩道坊恩道行と恩のという継承をつけて人々に接していかれたのです。そのような聖人であるからこそ、人々の避けて通ることのできない身より起こる病などの現実の苦しみを的確に見つめていかれたのだと思います。次の法話テープの交換は4月1日です。